本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第21章12節から17節、新約聖書の43ページとなります。マタイの福音書第21章12節から17節。それからイエスは宮に入って、その中で売り買いしている者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。ところが祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさったいろいろな驚くべきことを見て、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと叫んでいるのを見て腹を立てイエスに言った。子供たちが何と言っているか聞いていますか？イエスは言われた。聞いています。幼子たち、血のみ子たちの口を通してあなたは誉れを打ち立てられましたとあるのをあなた方は読んだことがないのですか？イエスは彼らを後に残し、都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。今日のメッセージのタイトルは、王は退路を断った。小説みたいですけど、まさにですね、王は退路を断って戦いに臨まれたということを今日ご一緒に学びたいと思っています。で、なんでこういうタイトルになるかということもわかると思います。さて皆さん、イエス様はエルサレムに入られたわけですけど、何回目だと思いますか？何回目だと思いますか？この初めてその神殿の中で、牛や羊、鳩を売る人たちを見たんでしょうか？初めて両替をする人たちをこの時初めて見たんでしょうか？どう思いますか？それはこの箇所、それを理解しておくということはこの箇所を理解するのに非常に重要です。私ですね、ずっとっていうか割とずっとですね、その初めてエルサレムに入って、初めてエルサレムに入ったのではないということは分かってましたけど、この両替をする人たちやその物の売り買いをしている人たちを初めて見て、カーッと怒りが湧いてやったというふうに思ってた時もあったんですね。でもおそらくそうではないということが、おそらくじゃない、絶対にそうではないということが聖書を読んでいくと分かります。で、水越の祭りというのは何かといったら、紀元前1500年頃、エジプトで奴隷にされていたアブラハム、イサク、ヤコブの子孫であるイスラエルがモーセによって導かれ、解放されてエジプトを出ていく時に、子羊の血を鴨居に塗ったイスラエルの家には滅びが訪れず、彼らは脱出することができたということを記念する祭りです。水越の祭りだけでありませんけれども、イスラエルには3つ重要な祭りがあって、そのことについて申命記の16章に次のように記されています。出エジプト記にも記されていますけれども、次のように言われています。あなたのうちの男子は皆、つまり全員、イスラエルの男子は全員、年に3度、 種なしパンの祭り、これが水越の祭り、それから七週の祭り、カリオの祭りの時に、あなたの神、主が選ばれる場所で見舞いに出なければならない。主の前には何も持たずに出てはならないと、教えられています。で、この主が選ばれる場所というのは、神殿が建設されて以降ですね、これはエルサレムと決まっていました。ですから毎年この水越した祭りの時には、イスラエルの人々はエルサレムに集まっていたわけです。で、ルカの福音書を見ますと、イエスの両親もイエスもですね、毎年エルサレムに登って杉越の祭りを祝っていたということがわかります。だからイエス様はね、毎年エルサレムに行ってたんです。毎年エルサレムに行って杉越の祭りを祝っていた。だからそのことについては本当によく知ってたわけです。若い時、小さい時から神殿の中で物の売り買いをする人たちがいるっていうことをイエス様は見て育っているわけです。初めてここでそれを見て頭に血が昇ったわけではないんですね。よくよく考えてこのことを行われたということがわかります。で、当時の水越祭りはですね、イスラエルと地中海世界、メソポタミア、アラビアに住むユダヤ人と、また多宗教を信じていた多民族がイスラエルに改宗してユダヤ人となった、そういう人たちがエルサレムに集まり、羊を捧げるというのは、自分でね、羊を殺すんです。自分で羊を殺して、それを家族や友人と共に食べる。で、そしてその出エジプト、水越の出来事を記念するということをやってた。何人ぐらい集まってたと思いますか？これはもうとんでもない数の人が集まってたんですね。一説によると200万人に及ぶ時もあったと言われている。で、当時はですね、回収者としてイスラエルの外に住んでた人たちの数の方が多かったとも、多かったことは確実であると言われています。そしてその回収者たちにとっては、回収者になったらアブラハム、イサク、ヤコブの子孫になるんです。いいですか？子孫のように、子孫として振る舞うんじゃなくて、子孫になるというのが律法の世界なんですね。そして自分がアブラハム、イサク、ヤコブの子孫とされたことを完成する重要な儀式が、この水越の祭りであったとも言われている。だからこれは非常に重要だったんです。まあ、回収者の人たちがどのぐらいいたかというとですね、エジプトだけで100万人というような説もあるですね。だから地中海世界、アラビア、ペルシャの方まで含めると非常に多くの人たちがいたということになるんですね。で、その人たちがエルサレムを目指す、エルサレムに来て水越の祭りを祝う。で、この時ですね、エルサレムにいるすべての人が水越の食事をしなければいけないんです。すべての人ですよ。だからエルサレムにいる人たちの一部の人たちが水越の食事をするんじゃなくて、すべての人が食べなきゃいけない。だから家族の長がですね、こう羊を一匹自分の手で殺して、それを家族のところに持って帰って、そしてそれを一緒に食べる、これを全員がやってた。だから100万人を超える人々が集まって、そしてそれだけの羊を用意しなければいけないわけです。想像できますか？もう私もとてもとても、この小さな頭ではですね、あのエルサレムにこれだけの人たちが集まって、どういうような状態であったのかということをちょっと想像するのが難しいぐらいです。もう いわゆるなんていうんですか、初詣状態っていうんですかね、ああいったようなところがあちらこちらにあったということであるわけです。また神殿に捧げる献金というのがあった。これは神殿の運営や修繕に充てるためのものであったり、あるいは在外のユダヤ人、懐柔者たちのところにですね、一流の学者を派遣するためにそれを使っていたと言われる。だからこの献金も非常に重要だったわけです。必要な献金だった。で、その献金を捧げるためには当時、地中海世界で一般に使われていたデナリー硬貨をイスラエルのもともとの硬貨であるシェケルに、両替しなければいけない。シェケルで献金することになっていたからです。だから両替商も必要だったんです。だから両方ともね、この羊をもう100万人以上の人たちが羊を食べる、その羊を用意する人たちは絶対必要だったわけですよ。で、遠くから歩いてきますから、歩いたりロバに乗ったりしてくるわけですから、その羊を自分がもともと住んでたところからこう連れてくることもできないので、そのエルサレム周辺、ベツレヘムなんですけども、ベツレヘムで育てていた羊たちがここで売られるということになるわけなんです。先ほども言いましたけれども、羊をその水越しの祭りを行うためにはですね、羊を売る人たちが必要だった。それから、神殿に捧げるシェケルにデナリから両替をしてくれる人が必要だった。これら自体はですね、立法に定められたことであって、それ自体が問題だったわけではありません。イエス様はね、水越しの祭り大好きだったんですね。実は大好きだったんです。イエス様自身もこの水越しの食事を弟子たちと共にすることを楽しみにしていたとルカの福音書にはっきり言っておられます。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの水越しの食事をすることを切に願っていたと言って、若い時には両親と一緒に行っていた水越しの食事、これを弟子たちと一緒にすること、それをイエス様は本当に楽しみにしていたとおっしゃっています。で、イエス様自身も最後の晩餐の席で水越しの食事をなさったわけですから、イエス様一行も水越しの食事をするために羊を買って、それをほふって一緒に食事をしようとしていたのです。それなのにイエス様はエルサレムに入られた後、宮清めを行って羊を売る者たちが宮にいた、そういう人たちを追い出した、両替する者の椅子や鳩を売る者たちの椅子をひっくり返した、 なぜだったのか。ちょっとここに激怒したと書いてしまいましたけれども、ちょっと言葉が激しすぎたかもしれないですね。イエス様はこれはよく考えて行われた。イエスは宮に入って、その中で売り買いしている者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。イエス様はこれをね、若い時からずっと見てきたんです。何かがおかしいと。水越しの祭り、イエス様は本当に愛されました。大切にしておられました。だけどそこに何かがおかしいということをイエス様は幼い時から見て感じておられたのです。商売が行われていたのは異邦人の庭でした。宮の中の異邦人の庭であった。異邦人の庭があるということは何かというと、天地を作られた神様はイスラエル人だけでなく異邦人も礼拝者として招いておられるということです。で、異邦人の庭というのはどこかというとですね、 これは今のエルサレムね。これは神殿じゃないですよ。で、これはエルサレムの、シンボルとかって言われますけど、これは今のイスラム教の礼拝堂です。まあ、勘違いする人がいるわけですけども。これがキリスト時代の神殿です。これエルサレムにその模型がある。そして、異邦人の庭というのは、ここ、この広いところ。ここが異邦人の庭です。ここですね。ここがこの一番広いところ、神殿の周りの、この一番広いところ、これが異邦人の庭だったわけです。で、ついでに言うと、これが当時の神殿の模型で、神殿の一番近いこの壁の内側が、これはイスラエルの庭と言われて、男が入って礼拝する場所だった。で、ここが婦人の庭と言われていた。で、その外側に異邦人の庭があった。で、商売はどこで行われていたかというと、この異邦人の庭で行われていたですね。いや、もちろんこの場外でも行われていました。場外でも行われていました。だから場外で行っているだけではもう、もう場所が足りなくてですね、中で行っていたということになるわけですね。で、そうするともともと礼拝の場であった異邦人の庭が商売の場になっている。イエス様はそのことに強い違和感を覚えながら育ってこられた。毎年エルサレムに来て水越しの祭りを行うときに、本来礼拝する場所であるところで商売が行われているということをイエス様は悲しんでおられた。それによって礼拝から排除される人たちがいるということをイエス様は憤っておられたわけです。イエス様はエルサレムの神殿を愛しておられました。12歳になった時に、毎年イエス様は両親と一緒にエルサレムので行われる水越の祭りに集って行っておられたんですけれども、12歳になった時、つまり大人として認められた年ですね、大人としてイスラエルに数えられた年に、イエス様は神殿の中でその律法学者たちと議論をしてですね、そしてもう、律法の学びに没頭して、そしてご両親と一緒に外野に帰るのを忘れちゃったっていうぐらい神殿で律法の学びをすることを愛しておられたのがイエス様だったと聖書に書いてある。そしてここはこういうふうに言われてますね。で、イエス様が帰る人たちの中にいなかったので、両親はもうびっくりしてですね、一日の道のりを、引き返した、3日間で帰ると、3日間ぐらいの道のりなので、3分の1ぐらい帰ったところで引き返してきたということになるわけですが、そして神殿の中で、イエス様が教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問しておられるのを見てですね、そしてどうしてこんなことをしたんですか、見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたんですよというふうに言った。するとイエス様は答えられます。どうして私を探したんですか、私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですかと言っておられ、神殿は私の父の家だと言って、この神殿をイエス様は愛しておられた。しかしその祈りの家が祈りの家でなくなっている。商売によって祈りを捧げることができなくなっている。礼拝から排除されている人たちがいる。イエス様はこのことから、この神殿は必ずいつか 廃墟とされるということを予言なさるのです。そしてそれは紀元60年に、ローマの将軍ティトゥスによってそれが行われることになります。イエス様は水越の祭りを大切にされ神殿を大切にしておられましたけれども、しかし今この動物を捧げ動物を食べるということによって行われる水越の祭りによってはですね、真の礼拝が行われていないということをイエス様はもう数十年にわたってそのことをずっと見てこられた。真の水越を覚え、これを大切にすることができなくなっている。真の水越、本当の水越、悪魔に対する勝利、それをイスラエル、神のためにもたらすためには、全人類にもたらすためには何が必要なのかということをイエス様はずっと考えてこられたのです。そしてイエス様はここで宮清めを行われる。この宮清めを行わなかったらイエス様は十字架にかけられることはありませんでした。この宮清めは当時の神殿礼拝主義を根底から覆すものであって、宗教的特権階級、祭司階級の社会的な基盤を脅かすものとなったために、これがイエス様のを処刑する直接的な原因となりました。だからイエス様は宮清めを行ったら必ず処刑されるということは分かっていたんです。だけど十字架にかかるために登ってこられたイエス様は、この宮清めをすることによって自ら十字架に向かう道を切り開いた、言うならば退路を断ったのです。これをしなかったらイエス様は十字架にかかることはなかった。宮清めの本質というのは何かというと、礼拝から排除されていた人々の礼拝への回復です。当時の律法、あるいは当時の人々の考えの中には、お前たちは、ある人々はですね、自分は正しい、自分は資格があると思う人たちは、資格がない人たちを作り上げようとするんです。そしてその人たちに向かって、お前たちは礼拝にふさわしくないと決めつける。そういうことが行われていた。そのようなものをすべて打ち払って、すべての人を礼拝者として祝福する。神様との直接の関係を与えて実存を回復する。尊厳を回復する。それがイエス様の決意であったのです。それは十字架によってしか行われなかった。そして宮清めの後にですね、また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒されたとあります。これ何度もお話ししてますけれども、ダビデの時代から目の見えない人や足の不自由な人たちが礼拝から排除されていたのです。神様は彼らを招いておられる。律法の中にも目の見えない人たちや足の不自由な人たちを礼拝から排除するということはどこにも書いてない。それなのにダビデの時代から、このイエス様の時代よりも千年前から、ダビデの一時的な怒りによって目の見えない人や足の不自由な人たちが礼拝から排除されてきたのです。イエス様は彼らを宮の中に招き入れて、彼らが礼拝者であるということを実力を持って明らかにしていかれました。そして言うまでもなく、ここではですね、その前の日にエリコでイエス様に目を開いていただいた人たちが働いて、この働きをの中にですね、働きをしたということも疑いようがありません。彼らが 目の見えない人たち、足の不自由な人たちをイエス様のところに連れてきたんです。ところが祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさったいろいろな驚くべきことを見て、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと叫んでいるのを見て腹を立て、イエスに言った。子供たちが何を言っているか聞いていますか？イエスは言われた。聞いています。幼子たち、血の御子たちの口を通してあなたは誉れを打ち立てられましたとあるのをあなた方は読んだことがないのかと言って、大人はもう怖くてですね、声を上げることができなくなっているんです。イエス様は態度を立った。イエス様の激しいお心、そして祭司たちとの激しい対立、そこで大人はもう声を失ってしまった。しかし子供たちはダビデの子にホサナ、目の見えない者たち、足の不自由な人たちが癒されて神を褒めて与えるのを見て、子供たちは叫んだんですね。ダビデの子にホサナ、今救いたまえと。ここに子供のように神の国を受け入れるものでなければそこに入ることはできないと言われたイエス様の言葉の成就を見ることができます。そしてその後イエス様は彼らを後に残し都を出てベタニアに行き、そこに泊まられます。ベタニアというのは当時イスラエルで最も貧しい村でした。そこはハンセン病の人たちのを隔離する村であったと言われています。イエス様は十字架にかけられるまでの数日間エルサレムに留まるの、エルサレムで夜を過ごすのではなくベタニアで夜を過ごされました。ここをご自分の休み場となさったのです。世に捨てられた人々、そういう人たちと一緒にいることがイエス様の願いであった。律法と神殿、水越の祭りをイエス様は愛されました。しかしそれがそのまま続くことによっては救われない人たちがいたのです。尊厳が回復されない人たちがいた。十字架によって真の礼拝を確実しなければ低められ癒しめられた一人一人の尊厳を回復することはできない。イエス様はこのことをこれまで何度もエルサレムでの水越の祭りを経験することを通してこのことを確信として持つようになられた。そしていよいよ時が来た時にこれを実行に移されたのです。宮教務はまさに十字架に向かうための退路を断つその出来事であった。低められた人たち、癒しめられた人たち、それは一体誰でしょうか？私たち一人一人ではないでしょうか？また私たちの隣人ではないでしょうか？そのことを忘れてはなりません。お祈りをしましょう。私たちの王イエス様、あなたは低められた者たち、礼拝から排除された者たちを真の礼拝者として招くために、私たちを礼拝者として招くために十字架に進んでくださいました。 身は清めをして退路を断ち、十字架の道に進んでくださった私たちの王、あなたをおめでたえます。あなたが流してくださった血潮によって私たちは清められ、動物の血によってではなく、あなたの血によって、動物の肉によってではなく、あなたの体によって命をいただくものとなりました。世界中どこにいても、どんな偏僻なところにいても、また多くの人の雑踏に囲まれる中にあっても、あなたを見上げ、あなたの十字架の血をいただき、あなたの肉をいただくことができるものとなったことを感謝いたします。主様、あなたを知らなかった私たちを招いてくださった主イエス様、礼拝することを知らなかった私たちを礼拝者として招き入れてくださったことを感謝します。主イエス様、私たちの周囲にはまだあなたを知らない人たちがいます。礼拝から排除されている人たちがいます。私たちがあなたと同じ心を持って彼らと共に生きていくことができるように、彼らにあなたを紹介することができるよう導いてください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。